族ぶった切り。皆さんこんにちは。
こんにちは。
暑いね。
暑いです ね、 ね、
はい、今日なんかテーマある？
テーマちょっと聞きたいんですけど、
うん、
相続の手続き、
うん、
とかよくするじゃないですか、
うん、
それ亡くなった方、
うん、
から、例えばその方が預貯金などを持っていて、
はいはい、
でそれの、それ遺産分割協議とかで、
うん、
取得者が決まるじゃないですか、
うん、
その本当亡くなってから相続放棄みたいにいついつっていう期限があったりとかするものもやっぱあると思うんですけど、
ほうほう、
そういう預貯金とかの、
うん、
移す、
うん、
移管するものとかも、うん、期限とかってあったりするんですか？
預貯金の移管に関して、
はい、
なんかいついつまでにしなきゃいかんだとかっていう期限に関しては、
はい、
これはな別に特にないんですけれども、
はいはい、
預貯金はないけど、
はい、
例えば、はい、不動産、
はいはい、
うん、土地の登記とかね、うん、建物はいいんだけど土地の登記だとか、
はい、
これは最近相続登記の義務化とかって聞いたことある？
ないです。
ない、
はい、
相続登記の義務化っていうのが、
はい、
どういつだったかな2023年だったかな、
はい、
うん、に、施行されたんです。
あ、そうなんです。
で、相続登記しないでほったらかしにしとくと、
はい、
10万円の、10万円以下の過料に処される。
年間？その1回
で。1回、うん。うん。で、まあ、だから、しっかり相続登記やりましょうねっていう、
はい、
そういう制度なんですけど、
はい、
うん。なので、相続登記をせずに、ほったらかしにしておくと、
はい、
場合によっては過料に処される可能性があるから、
はい、
うん。しっかり3年以内にやりましょうねっていう制度なんです。
その制度は3年以内にっていう。
そうです。これまあどうしてなのかというと、
はい、
今まで、登記って、
はい、
してもせんでもよかったんです、
はい、
うん、所有権の登記って例えば売買をするじゃないですか、
はい、
売買をすると、うん、その買った人に、
はい、
登記を移転する必要があった、
はい、
あるんだけど、うん、それはしなきゃいかんものではなくて、
はい、
することによって、第三者に対抗することができるっていう、
うん
うん、そういう効力があるだけのものなんですよ、
はい、
うん、で、相続登記も一緒で、
はい、
相続登記も相続があったら必ず相続登記をしなきゃいかんものではなかったんです。
ダメじゃない、もう、そう、しといていいみたいな。
うん、今はしなきゃいかんけど、
はい、
過去は相続登記、前は相続があったとしても、
はい、
土地や建物に関しては、
はい、
登記を必ずしなきゃいかんっていうものではなかった。
じゃあ前の、うん、例えばおじいちゃんとか、
はい、
その前の代の方の名前のまんまでも、
うん、
そのまま家に住み続けることもできるし、
うん、
みたいな、そういう、もう何もしなくても、別にうちの、だしみたいなスタンスってことですか？
うん、そう。まあ、誰かが何か言ってこない限り問題はなかった。うん、ただ、
はい、
結局それがずっとまかり通ってきた、
はい、
その結果がですね、
はい、
要は、誰の土地なのかよくわからんような、
うん、
土地がいっぱい出てきたわけですね。
はい、
まあ、例えば、何の太郎兵衛とかって名前が書いてあるんだけど、
はい、
それがまあ住所書いてなかったとかね、はい、なんかそういうような登記簿がいっぱい出てきた。
へ
え、うん、でそうするとどうなるかというと、
はい、
もうその人の要は家系で本当の所有者っていうのが追えなくなっちゃうんですね。これを所有者不明土地って言ったりするんですけど、
はい、
この所有者不明土地っていうのが、
はい、
いわゆるその日本のこの九州、
はい、
九州の面積よりも多くなっちゃったっていう、そういう状況になって。
そんな状態なんですか？
そうなんです。そう。そう。これでもうえらいこっちゃっていうことで、で、これを対策しなきゃいかんっていうことで、付け焼き場的に、まあ、口悪いですけどね、 うん、付き合い場的に作ったのが今回のその、相続登記の義務化の法律だったりするんですね、うんはい、うん、これがまあ何か意味があるのかと言われると僕はあんまり意味がないような感じがするんだけども、
はい、
うん、ただまあ、 こういうようなことをまずはね、やって、これ以上のこういう所有者不明土地を減らして、まあ、減らすというか止めていくっていう意味においては意味があるのかなというふうに思います。
でも本当に不明のままの場合もあるじゃないですか。うん、その、もう亡くなって、
うん、
もうすごい前のおじいちゃんとかの状態の、名義で、
うん、
そのまま孫とかも住んでたけども、今もその人たちもいなくなってた場合、
はい、
もう追うことができないってことですか？
追うことができなくなることもある。
戸籍とかもまた遡って、
うん、
その、それは、何か市役所が調べるんですか？
法務局が調べてますね。法務局が調べてるんですけれども、
はい、
まあ結局その、さっきの住所がなくて、
はい、
何の太郎兵衛って名前だけ書いてあるような、うん、土地だとかそういったのは、
はい、
もうそもそも追えないんですよね、う
ん。その場合、その時に住んでる人がいなかったら、
うん、
もう国の土地としてっていうふうになるんですか？
というわけにもいかなくて。
いかないんです
か？うん。というわけにもいかないので、はい、まずはその所有者らしき人が手を挙げるのを、挙げるかどうかっていうところだと思うんですよね、
はい、
うん、でじゃあちゃんと相続登記してよっていうような、うん、そういう話になってくるんだけれども、
はい、
まあまずはこういう土地はもうちょっととりあえず置いておいて、
はい、
例えばその住所はあるんだけど、もう本当に、はい、ひいおじいちゃんの名義とかね、うんうん、ひいおじいちゃんの名義だとか、
はい、
うん、結構あったりするんですけれども、
はい、
うん、これで、まあ、要は、その次の代に相続して、
うん、
またその次の代に相続してみたいなね。
うん、
で、しかも、昔の人って結構、その子供、
たくさん、
ね、たくさんいますから、はい、うん、なので、で、その人たちが、相続をしていくととんでもないことになる。まあ、ね、だいぶ昔の時は家督相続なんていう、ね、
はい、
あの制度があって、
はい、
長男が全部相続していくっていう、うんうんうん、そういうルールがあったんで、その時は良かったんだけど、まあ良かったって言ったらあれですけど、まあ単純、
長男が継ぐものみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、うん、なので単純明快だったんだけれども、
はい、
それがなくなった後の相続っていうのは、はい、これはもう今の民法が適用されるもんですからね。うん、で、そうすると家督相続のように単純にはいかない。だから、各、まあ、お子さん全員の、その相続を、どんどんどんどん追っていかなきゃいかんっていう。うん、で、所有者、本当の所有者はどんだけいるのかっていうのを把握して、で、その人たちで、まあ、遺産分けをして、で、新たな所有者を決めていくだとか、そういうようなことをやっていかなきゃいかん。うん、今ね、僕が見た中でやったのは56人だったかな。ちょっとそれぐらいのやつを。
はい。
相続人
が？
そうそうそう。
兄弟。
いやいや、やっぱりね、ね、昔の、もう本当に何の太郎兵衛さんのね、
はい、
土地だった。まあ、要は、昭和一桁とかね、
はい、
うん。そういう土地っていうのは、やっぱり、相続に多いんでね。
うん。
家督相続の時はよかったけど、
はい、
それ以降の相続も結構経てるもんですから、うん、
はい、
うん、そうするとやっぱりその相続に相続を重ねて、まあ、なんていうんですかね、売買ゲームのような感じになってくるんですね。で、だから、その、どこの誰なのかよくわからん人と遺産分けの協議をしていかなきゃいかんっていう、もうこれもストレスですしね。
はい、
うん。なので、これに関しては、期限以内に、相続登記をやってくださいっていうような、うん、そういうルールになってます。
はい。それが3年なんです、ね。
それが3年。
預貯金はもうか、
うん。預貯金は特にね。うん。そうですね。ただまあ、ね、
う
ん。やってもらった方がいいと思うし。
はい。
はい、そうですね。
なるほど。
で、あと、まあ、期限、相続手続きに関して、はい、まあ、ちょっと余談になっちゃうけれども、
はい、
期限、としてはそうですね、例えば、あ、大事なことがあったね、
はい、
さっきちらっと言ってたけど相続放棄だよね、
あ、はい、
うん、相続放棄とか限定承認、これに関しては、
はい、
相続人が死亡したことを知った時から、
はい、
3ヶ月以内に、 家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をしていくと、
はい、
うん、で相続放棄に関してはもう、うん、相続放棄をしたことによって、
はい、
当初から相続人じゃなかったことになりますから、
うん、はい、
これはしっかり、考えて、
はい、
相続放棄をしていただく、
はい、
でその考える期間っていうのを、まあ、熟慮期間って言ったりするんですけども、
はい、
これが3ヶ月ありますよということなんですよね。
そして家庭裁判所にもう相続放棄しますって言って、
うん、
その日に OK ですって出るわけじゃないじゃないですか。
あ、
ってことはどれくらい前から、うん、3ヶ月だけども、
うん、
どれくらい前からその相続放棄する準備が必要なんですか。
うん、まあ準備としてはもう3ヶ月ってあっという間なんで、
そうですよね。
そうなので、もうどうしようかなって悩まれてる場合は、
はい、
もうすぐに動かれた方がいいと思いますね。うん、そうで、じゃあ3ヶ月経って、そんな3ヶ月なんてあっという間だから、
はい、
要は亡くなったね、被相続人に、うん、そのプラスの財産が多くあるのか、マイナスの財産がはたまた多くあるのかっていうのが3ヶ月では分からんのですわ。
はいはい、
まあ、特に最近郵便事情もひどいもんだなって、ひどいもんって言ったら本当に郵便屋さんに本当に申し訳ないですけども、
はい、
まあ、本当にちょっと、ね、今日出して明日届くような、
うん、
そういう郵便事情じゃなくなってきてるので、
はい、
うん、そうすると、やっぱりそういうのも勘案すると3ヶ月って本当にあっという間なんですよね。
はい、
うん、で、例えば、そこの、この亡くなった方に、
はい、
いっぱい財産が あるだとかっていうことって、はい、3ヶ月ではやっぱりね、なかなか知り得ない。
う
ん、
う
ん、
そうです
よね。そうそうそう。じゃあそういう時って、はい、でもやっぱり3ヶ月で厳格にやるのかというとそうではなくて、
はい、
熟慮期間の慎重っていう、
はい、
うん、そういう申し述べができるんですよね。
はい、
もうちょっと熟慮期間伸ばしてよって、
うん、
うん、それをまた要は熟慮期間の満了前に家庭裁判所に伸ばしてちょっていう、
はい、
そういう申し出、これをすれば、
はい、
うん、熟慮期間は伸ばせる。
うん
うん、
最大どれくらいまで伸びるんですか？
これ、
ちょっと、
うん、そうだね、ちょっと調べるわ。
はい。
やったことないよ、俺。
人によってとかそういうのはじゃなくて、一律何ヶ月みたいな、そういう感じなんですか、
ね。まあね、ちょっとこれは調べなかったな。
すいません。でも大事ですもんね。
そう、これは大事ですね。
はい、
うん。実際に僕は、相続放棄はね、何件かやったことあるんですけども、はい、熟慮期間の慎重は、うん、一度もやったこと、恥ずかしくないでやったことはなくて、
はい、
うん、ちょっと調べればね、それはね、はい、うん。で、そうそう、あ、そんなところかな。とりあえず今日は、
はい、
こんなところかな。
はい。
はい。
じゃあ、
うん、また、聞いてください。さよなら。
ありがとうございました。さよなら。
最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームからどしどしお送りください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。